日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川恭子編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の今川恭子です。よろしくお願いします。
はい、さあ編集長、今日から7月です。先週は沖縄で梅雨が明けまして、いよいよ夏が近づいてきましたよね。夏休みなど編集長予定はどうなってるんですか？
はい、ハワイに行くんですとか沖縄に行くんですとか、ちょっとね、はい、言いたいところなんですけれども、
はいはい、
まあ、そもそも夏休みの予定立てられるかなっていうような、ちょっと
やっぱりお忙しいですね。
感じですね。初めての夏なんでね。
あ、編集長になってからは、はい、ということになりますね、はい、夏休み取れるといいですけれどもね、はい、さあ今週も皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りします。
貯蓄だけでは将来が不安。でも投資はリスクが怖いし、知識や経験がないから難しそう。そんなあなた、日経未来投資プログラムに参加しませんか？知識と経験を共に身につける日経未来投資プログラムは、特設サイト上でバーチャル投資に挑戦。仮想資金で株式を購入しながら、日経平均株価や為替の動きを予測。3年間をかけて投資に必要な金融知識や考え方を学びます。成績優秀者には旅行券50万円と現金30万円をプレゼント。20歳以上の人なら誰でも無料で参加できますので、楽しみながら続けることができます。参加登録は8月31日まで。詳しくは未来投資で検索してください。野村グループは日経未来投資プログラムを応援しています。
ベリタス川柳 3D。
さあベリタス川柳 3D 参りましょう。7月のお題はボーナス、花火、七夕の3つです。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。
今週は月頭ですので、曽根さんから一句お願いします。
はい、ボーナスで消費意欲に花咲くか。ボーナスで消費意欲に花咲くか、というものを作らせていただきました。消費支出先日出てましたけれども、先月よりは減少幅縮小したということなんですが、ボーナスが出て実際に消費欲がもっと湧いて、で消費に結びついて日本の景気がもっと良くなればいいなと思いまして、この作品を作りました。
そうですか、
はい。
私もほぼね、デスクに張り付いてるんですけども、できるだけ街角景気ウォッチングをしようかなと思っていて、
はいはい、
先週丸の内の方にちょろちょろっと行ってみたんですけども、先週ぐらいからお洋服なんかね、値下げ 30% オフとかね、やっていましたね。ただなんか人の増減っていうのはなかなか分かりにくいですね。新宿なんかもとても分かりにくくて、というのも外国人の観光客の、ね、方たちでとてもいつも賑わってる感じがあって、
はいはい、
ボーナス期だからとか何なのかっていうのがなかなかちょっと街角を見てても分かりにくくなってるような気はします。
そうですね、はい、これから出るその経済指標なのでしっかり見極めていきたいなとは思いますよね、
はい。
さあこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。7月のお題はボーナス、花火、 七夕の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして翌月の日経ベリタスに掲載しますのでふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を今川編集長にご紹介いただきます。今週は静かなリスクオン、変動少ない市場、買われる資産の謎という見出しです。さあ編集長、今回の特集にはどのようなメッセージが含まれているんでしょうか。
はい、世界中のあらゆる投資商品が買われて地球をですね上から俯瞰したとすると、はい、まあ、地球が真っ赤っかになってるみたいなね、あのイメージなんじゃないかと。で、あの値段も高くなっているのに、
はい、
でも高値への恐怖心のようなものがあまり、いろいろな数値を見ても広がっていないという状況なんですね、
はい、
でこれをどのように捉えればいいのかということを豊富なデータを示して考えてみました、
はい、高値でも買いが広がっていく状況と、これはバブルのような状況ということですか。
単純にあの不気味だとか危ういとか、まあ、そういう言葉で片付けないようにして深く考えてみるように今回はしました、
はい、
まあ、ただ楽観的ということが一つの特徴になっている同時的な資産高ということは言えると思いますので、その背景にあるものを徹底的に考えてみました、
はい、あのタイトルになっているリスクオンっていう言葉特徴的ですね、
お聞きになりますか。リスクオン、リスクオフっていう言葉、
は
い、
リスクオンはリスクを取る姿勢が見られていると、リスクオフはリスクを取らない姿勢ということなんでしょうか。
そうですね、はい、昔はあまり聞かなかった言葉なんですよね。でリーマンショックの後の為替市場でまず広まった言葉だと思います。ね、まるでなんかスイッチをオンオフするみたいにね、買いと売りをオンオフするようなイメージなんじゃないかと思うんですけれども、うん、でそれとあの株を売って代わりに債券を買うみたいな行動が、うん、昔はねよくありましたし、はい、そういう馬鏡なんかも書いた記憶があるんですけども、うん、
はい、
まあ、買うときは全て買うし撤退するときはさーっとあのオフする、うん、撤退するっていうようなね、あのそういう動きを象徴する言葉でもあるように思います。
なるほど。でそのリスクオンの中で今どんなものが買われているんですか。
はい、ここまで買うのかっていうようなものも買われているのがあの一つ特徴だと思います。
はい、
例えばあの投機的な投機の債券というのは誰もがあの潰れるリスクを嫌がって買わないものなんで、利回りがその分高いのが普通なんですけれども、はい、こういった社債が調達額の記録を塗り替えるような巨額の資金調達に成功してるんですね、
はい、
でこれはあのフランスの社債の話なんですけども、今年に入って似たような話が20件近くあるようなんですね、でアメリカでもあの低い格付けの企業の貸し出し債券を売買する市場規模がリートの市場の規模を上回ってるんです。
はい、
そのさん、クラウドファンディングって聞いたことありますか。
なんか最近よく耳にしますが、
不特定多数の人がネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うというものなんですね、
はい、
で例えばあのロンドンなんですけども、ある飲食業がロンドン中にメキシコの料理の店を出したいっていうので、資金を募ったんですけども、はい、1億7000万円相当 の, あの目標に対して、それに近い額を締め切りまでまだ1ヶ月以上あるというのに達成してるとか ね、
そうなんですね。
そんな動きもあるんです。担保も格付けもない、うん、ただ利回りが 8% と高いだけなんですけども、
はい、
まあ、そこに魅力があるので資金が集まってくるんですね、
はい、
でロンドンばかりじゃないんですね。東京でも、あの渋谷のお料理屋さんが数千万円の資金をあの似たような理由でネットで募るそうなんですけども、事前の問い合わせから見て即日集められそうというように伝わってるんですね。
そうですか。あの社債、貸し出し債券の他にも買われているんですか。
はい、各国の債券、株式も同じです、うん、あのキプロスの財政危機って覚えてらっしゃいますか。
はい、去年 この番組でも取り上げましたよね。
金融支援に追い込まれましたよね。で、このキプロスが期間5年の債券を発行して市場に復帰してるんです、
はい、
で、危機を忘れるように調達額の 2.5 倍のお金が殺到したそうです、
キプロスがですか？
そうなんです。キプロスだけでなくって、ギリシャやポルトガルも国債発行を再開してまして、低めの利回りで国債を発行できているんですね。
なるほど。
で、モロッコ、ザンビア、ガーナ、ケニアなんていう国もドルやユーロ建ての国債発行に走っていて、まあ、アフリカの辺境っていうような印象の国もあると思うんですけれども、そんなところまでというように資金が集められるようになっているんです。
まさにリスクオンと言える状況かと思いますけど、金融商品だけでなく商品や住宅はどうなんですか？
はい、ロイターのシェフェリーズ CRB 指数というものありますけれども、これが2年ぶりの高値になっています。
はい、
で、金なんかはどちらかというと誰もがリスクを取りたがらない時に回避する逃げ場のような、そういう象徴のものだと思うんですけども、
安全資産とか言われてましたね。
そういうところにもお金が流れているんですね。
はい、
で、住宅はっていうお話がありましたけど、そうなんです。世界的にも住宅上がってまして、例えばスウェーデンでは物価が下落してるのに住宅は過去最高、ノルウェーもカナダもという具合です。
そうなんですね。かつての金融危機の時に話題になった商品はどうですか？
かつて債務担保証券 CDO など、リスクの所在が買う人にわからないような複雑な商品が買われていたのはまだまだ記憶に新しいと思うんですけども、金融危機ではそういった証券化商品から資金が逃げ出しましたよね。で、その資金が今度はいろいろな対象に流れていると、そういう構造的な変化はあるようなんですね。
そうですか。最初に高値への恐怖心のようなものがあまり広がっていないということをおっしゃっていましたけれども、そのあたりはどうですか？
はい、いろいろな数字で裏付けられています。例えばシカゴの恐怖指数VIX というものがありますね。これは S&P500 のボラティリティをもとに算出してるんですけども、これが7年ぶりの低い水準なんですね。グラフはですね、書いてみると恐怖感になるときはビビビビビって上の方に上がるんですけども、それが全くないときはベタッとこう寝たようになっていて、今その状態なんですね。高層ビルの屋上にいてもう高値なんだけども、そこでもグーグー寝られるみたいな鈍感力って感じなんでしょうかね。
なるほど。恐怖指数みたいなものは他にもあるんですか？
はい、紙面では金融ストレス指数というものが過去最低になっていることも示しています。で、先ほど のシカゴの恐怖指数はアメリカ株に関するものなんですけれども、幅広い金融商品のボラティリティを研究する人の話では、8ヶ月も続く低ボラティリティになっている数字があるということです。で、またいろいろな相場の値動きそのものが動きが鈍くなっているという面もあるんですね。例えば主要7通貨の変動率は急低下しています。で、こうなってくると価格変動で細かく儲けてやろうというヘッジファンドも儲からないので、今度は変動しない場合も儲かるようなオプションが仕組まれたりします。で、オプション売りが広がってるんですね。で、オプション売りというのは値幅が狭いという前提で組まれてますので、下振れしても上に振れても損失が青天井になる面がありまして、こういう動きはちょっと注意しておいた方がいい傾向だと思います。かつても低ボラティリティでこうした取引が広がった後に相場が何かの要因でピョンと動いてショックが走るということがありました。
そうだったんですね。そういうことを聞くとちょっと注意が必要だなと思いますね。それにしてもどうしてこのような現象となっているんですか？
やはり変化があると思いますね、マーケットの中にね。良くも悪くも世界中の参加者のコンセンサスが瞬時に働くようになっているんじゃないかと思います。少し大げさかもしれませんけれども、そういったイメージのことが起きているんじゃないかと思います。それから、今は中央銀行、特にFRB とは戦うなというふうに市場参加者が思ってるということに尽きるんじゃないでしょうか。この間18日の会見でアメリカのイエレン FRB 議長は、 利上げの時期について全く決めてないというふうに明言してるんですけれども、うん、はい、まあ、イエレンさん、だるまさんが転んだのを鬼だとするとですね、イエレンさんが目をつぶってるうちは動けるぞっていうような空気があるんじゃないかなと思います、うん、
はい、
そしてみんなそのような状況だとすると、うん、あの一人だけね早めにやめたってリスクオフすると、うん、みんなあのまだリスクオンしてると一人だけ負けてしまうという可能性がありますので、みんなが動いてるうちはまだしばらくいけると、こうした考え方は広がっているんじゃないかというふうに見ています。
なるほど。でもあれですね、イエレンさんの口からまた利上げの話が出るようだとまた雰囲気も変わってくるかもしれないですね。
まあ、あの FRB の方もその辺のところは重々分かっているので、うん、まあそこらあたりの市場のコンセンサスっていうのをどういう発言でコントロールするかということは相当練りに練って、発言をするんじゃないかと思っています。
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、静かなリスクオン、変動少ない市場、買われる資産の謎について今川編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は ECB 導入から3週間マイナス金利の現場、日本勢も頭を抱えるというテーマです。このマイナス金利自体はここ数年ちらほらと聞くキーワードでしたけれども、 ECB が導入したというのは驚きましたよね。
そうですね。それでは曽根さん、復習ということでこの記事を読んでいただけますか。
はい、わかりました。先月6日の日本経済新聞朝刊の記事からですね。欧州中央銀行、マイナス金利、政策金利も最低の 0.15% に、低インフレ長期化警戒。 ECB 欧州中央銀行は先月5日の定例理事会で追加の金融緩和策を決めました。指標となる政策金利を 0.1% 引き下げ、過去最低の年 0.15% とします。主要国地域で初めて民間銀行が中央銀行に預け入れる余剰資金の金利をマイナスにする政策も導入します。ユーロ圏の低インフレが長引く恐れが強まったと判断し、包括的な金融緩和で景気を刺激します、ということなんですけれども、 ECB がマイナス金利に踏み切ったのは6月初めでしたね。
はい、まあ、ちょうど3週間ぐらい経ったところですね。
はい、どのような動きがその後起こっているんですか。
はい、欧州だけに影響するものではなくて世界各地に影響していて、で当然ながら日本の金融機関も無縁ではないということで、まあ、その金融の現場について詳しく紙面ではまとめてみました。
はい、本誌の記事というのは今週の日経ベリタスのスマートライフ面、 ECB 導入マイナス金利の世界のことですよね。
はい、
はい、あのマイナス金利と言いますけれども、これって平たく言うとどういったものなんですか。
はい、銀行が中銀に余剰資金を預ける時の金利がマイナスなので、まあ、預けていると目減りをしてしまうというものなんですね。
はい、
でそもそも ECB はマイナス金利を導入することで中銀や銀行間に滞留するマネーを、あの価値を生み出す融資活動に振り向けるように、まあ、それを促すために導入しています。
はい、
もうちょっとだけ詳しく言いますと、スタンディングファシリティという仕組みがあるんですけれども、はい、当座預金とは別に中銀が民間銀行にお金を貸したり預かったりするんですけども、そのお金を、預かる時の金利をゼロからマイナス 0.1% へ引き下げたんですね。
はい、
で貸す時の金利と預かる時の金利がそれぞれ上限と下限になって、政策金利がその間で変動するんです。でまた、あの当座預金が必要額を超えて積み立てられた時にはその部分にマイナス金利が適用されるんです。
でその効果というのはどうなんですか。
はい、効果なんですけれども不透明なところがあります。
はい、
マイナス金利の導入で銀行が中銀から資金を引き出すところまではいいとしても、その後融資をするのではなくて欧州国債を買うという動きもあります。はい、国債への買いで、まあ、つまり利回りが低下して貸し出し金利の低下を促して融資が増加するという経路もあるんですね。
そうなんですか。
はい、ね、欧州の金融機関はストレステストという健全性の審査を秋に控えていまして、まあ、それからバーゼル3という金融規制の対応もしなくてはならないので、もともと融資には慎重なままというような見方もあります。また銀行の資金が中銀に滞留しますと、銀行がマイナス金利を今度は顧客に転嫁しようということもありますので、そうすると貸し出し金利が逆に上がって企業の資金需要が後退してしまうというような負の経路もあるんですね。
なかなか簡単ではなさそうですが、日本の金融機関との関係はどうなんですか。
はい、運用面では低金利の長期化が決定的ですので、当面欧州の債券への投資を凍結するというような生命保険会社もあります。信用リスクに見合う利回りが稼げないという見方なんですね。それから欧州の提携先の信託銀行からマイナス金利の適用が通知されたような運用会社もあります。まあ、そうなると欧州に資産を持ちにくくなりますよね。
あとマーケットへの影響はどうなんですか。
はい、緩和の策を取り続けるにしても、量的緩和は財政ファイナンスを禁止する EU 条約に触れますので、ドイツが反対の立場でいます。
はい、
そうするともうマイナス金利に頼らざるを得ない面はありますので、アメリカと欧州の金利の差が拡大してユーロ売りのポジションが増加するということで、ユーロ安という為替の状況は続くかと見られています。
なるほど。はい、以上ベリタミン E、 今回は ECB 導入から3週間マイナス金利の現場、日本勢も頭を抱えるというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面の成長戦略で成長する企業です。
はい、成長する分野というと、まあ、観光、医療、家事アウトソース、農業などの分野があると思いますので、まあ、そういった分野に分けて紙面では解説しました。観光では電鉄、百貨店などがメインだと思いますけども、まだ観光的に手垢のついてない穴場的な場所も開拓されていくと思いますので、まあ、観光では郊外、地方につながる施設各社なども関連銘柄になっていくと思います。
はい、
医療では公的な医療保険と保険外の自由診療を組み合わせる混合診療への期待が高い状況なんですけれども、まあ、そうなってくると医薬品、バイオ関連といったところは関連銘柄になってきますけれども、他に保険会社も見逃せません。先端医療が普及すれば公的医療保険を補完する民間医療保険のニーズが高まってくるからです。はい、また働く女性を後押しするという政策もありますけれども、公的な保育機関がいっぱいの時には事業所内の保育所がラストリゾートになってきますので、事業所内の保育園の受託事業なども注目されています。介護サービス会社が家事代行に進出するような動きもあります。
続いてプレビュー面から、路線価上昇地点増える公算です。
はい、路線価は7月の一日に発表なんで、まあ、この収録時点ではまだ発表されてないんですけれども、まあ、13年は全国平均で 1.8% 下落しています。
はい、
そして14年なんですけれども、下落はするんですけども、その下落率は縮小傾向と見られています。
はい、
でこの路線価は14年に相続で取得した土地の評価額の元になりますので、15年からの相続増税にも大いに関係し注目されています。
そうなんですね。
はい、ちなみに路線価は国税庁が発表するものですけれども、一般的な土地取引のベンチマークになっている公示価格の8割が路線価の目安となっています。アナリストによると、地価の上昇が目立つのは再開発が進展している地域、
はい、
新幹線の開通なども含めて交通が改善する地域、 それから先ほどの成長戦略とも関係ありますけれども、外国人観光客の増加で恩恵を受ける地域などとなりそうです、
読み応えありそうですね。さあ最後にアジア面の中国インド新政権に秋波です。
はい、5月末に誕生したばかりのインドの新政権なんですけども、この政権に対しまして中国が秋波を送っています。
はい、
インドでは4月から1ヶ月にわたって行われた総選挙の結果、10年ぶりに政権交代が実現しまして、人民党のナレンドラ・モディ氏が新首相に就任しています。
はい、
モディ首相にとっての最初の外国首脳との会談は電話ながら中国の李克強首相でした。
はい、
はい、中国は中国とインドの強固な関係構築の意思を伝えています。
はい、
一言で言うと中国は今日本やベトナムとの、関係が海洋問題を軸に悪化してますよね。なので、インドとは当面摩擦を避けて、外交資源をこの海洋問題に集中させたいのではないかと見られています。モディ氏は中国批判を展開して総選挙を戦ってきていますので、今後どんな対話があるのか、インドの国内外から注目されています。
ということで、今川編集長のおすすめ記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。今川編集長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット。その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ、投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く、鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-83-4946、0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄江でした。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね。この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りしました。